FM ジャングル。
知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。さあ、もう12月に入りました。
はい、そうですね。
まあ師走という年でございま、月でございまして、はい、まあいろいろとね、バタバタとお忙しい時期かとは思うんですけどもね。
そうですね。
太田さんはどうですか？12月も結構ご予定としては。
12月というとですね、はい、忘年会っていうイメージが強くてですね。
忘年会。
はい、そう、忘年会で記憶もなくすみたいな。そんな感じですね。
年忘れじゃなくて記憶忘れる。
記憶をなくすって、最近やっぱこう、年を重ねてくるとですね。
はいはい。
お酒を飲んだ次の日とかですね。
ほう。
なんかこう、脳みそのシワが伸びてるのかなーっていうような、こう、脳の回転が遅くなってるなーっていうのを実感できるようなね。
そうなんです。それは実感できるように。
実感できるようになりましたね。
なってきたっていう。そう。まあ確かに太田さんはでもね、やっぱりこう、いろんなお付き合いがやっぱありますから、
そうですね。
忘年会の数も本当に多いですよね。
多いですね。もう10件は超えますからね。
いや、もう毎年ね、やっぱりそれぐらい行かれてっていうふうなことでもありますから、はい、まあでもやっぱり大切なね、やっぱりこう、お世話になった方とのこう、お付き合いっていうのはやっぱありますからね。
そうですね。
いや、でも、僕からすると本当にその10件もあったりっていうのがやっぱり羨ましいなって思うんですよね。
いやいやいや、もう、そんな忘年会っていう名で飲まなくても普段から飲んでるじゃんっていうような人ばっかりなんですけどね。
そうなんですね。まあ、確かにね、まあ、いつでも会ってね、飲みたいみたいなところはあると思いますからね。はい。はい、まあ、でも、もうすでにこの収録までの間に何件かあったりとかって。
あ、もう当然、もう10月から、10月末から始まってますね。
10月末からですか？
10 月末から。
さすがにまだ忘れなくてもいいんじゃないか、当初は。
そうそう、単なる飲み会じゃないっていうような感じですけどね。
はい、まあそうなんですね。まあ確かに忘年会ね、こういうシーズンに入りましたけども。まああの、今これ放送してる時期ですと、あの、おそらくまあ工房みたいなこともね、まだやってると思うんですけど、あの、今年の漢字一字。
はい。
これもね、結構この時期決まってくる時だと思うんですよね。
なるほどね。
どうです、太田さん。まあ、あの、今年まあいろいろあったことを振り返っていくと、まあ忘年会でもしかしたら忘れたかもしれませんけれども。
いや、今年はですね、私自身は、やっぱ成長のせいですかね、はい、なるっていう字ですかね。
なるっていう感じ。はいはいはい。
なんかいろいろとこう、今年は大きな動きがあったりだとか、やっぱりいろんな方々の助けがあって、今があるなっていうのを再認識させられた年だったかなというふうに思いますんで、はい、まあ共になるっていう感じですかね。
いいですね。素敵な言葉でございますね。まあ、私個人的にはね、はい、まあ、これあんまりね、いい感じじゃないんですけども、
はい、
途中のとっていう感じですね。
はあ、はあ、ほうほうほう。
はい。まあ、なんでしょうかね。こう、いろんなことを始めようと、結局、あのね、あの、年が、はい、新しい年がなった時に、こう、やろうと考えてたことが、結局、やってはいるんですけども、まだ自分のその納得いくような形で、できてなかったなっていうふうなところがあるんですよね。
なるほどね。
だから、もっともっとできたんじゃないかなっていうふうに、こう、まだ途中なんじゃないかなっていうふうな思いがあるんで、まあ、ね、来年に向けてというところもあるんですけどもね、はい、まあ、新しいことを始めても、ちゃんとやっぱり成し遂げれるように頑張っていきたいなっていうのは、
うん、
来年に向けての目標はありますね。
はい。
はい。まあ、いろんなね、思いあると思いますが、まあ、全体としてはどうでしょうかね、日本の今年の感じって。あんまり、やっぱり、なんかニュースとしてはやっぱりこう、やっぱり天気の話題が結構大きかったですかね。台風が来たりとか、異常気象来たりとか。
暑かったりっていうのが本当、今年はね。
すごかったですからね。
そうですね。
それ関係の感じが僕は入るんじゃないかなと思います、ね。
なるほどね。
そうですね。ちょっとお二人で物思い受けてますけども。
そうですね。暑かったな
っていうのはまあまあありますけどもね。まあ、言うてもこの12月も暖冬ですからね。
そうですね。
今日、太田さんもね、降りすぎていらっしゃいますけども、はいはい、暑いぐらいじゃないですか。
いやいやいやいや、 今日ですね、朝一件ね、はい、地鎮祭をさせてもらったんですけど、
はい、
朝やっぱりちょっと寒かったですよね。
そうですね、朝晩の冷え込み結構強いですよね。ね、日中はすごい暖かくて、なかなかに。スノータイヤどうしたもんかっていうふうなのが悩みですね。
そうですね、スノータイヤ。まあ、うん、私、ワンシーズン通してスノータイヤ履かないので。
あ、そうなんですね。結構大丈夫なんですか、それは。
いや、雪が降ったら車に乗らないってことですね。
あ、大事なことです。大事なこと。まあまあ、お仕事にもよりますけどもね。そうですか。いやいや。まあでもね、そういったいろんな冬の、ちょっとお話を今しておりますけども、はい、ちょうどですね、この今収録をしているタイミングでなんですが、はい、これ相手2階のスタジオなんですけども、そのスタジオ前でですね、床暖房の、明日ともフェアがちょっと行われるんでしょうかね。はい。はい、まあやっぱりこう、お家のやっぱりこう、暖かさっていうのはこれからね、すごく感じられる時だなと思いますからね。ちょっとそのお話について今日は、ちょっと太田さんからご紹介いただきたいなと思うんですが、
はい、
まあ、やっぱりこうね、実際こう、どうですか、床暖房っていうのは、うん、結構その頼まれる、ご家庭といいますか、お家を作る際に多いですかね。
そうですね、うち、弊社がですね、グロインがこう、提供させていただくお家に限って、ではですね、
はい、
新築の場合は床暖房っていうニーズはほぼほぼないんですよ。
ほうほうほう。
うん。っていうのはまあその断熱をですねしっかりしてるので、うんうん、そんな足元の底冷えっていうのがないっていうことがあるんですけど、はいはいはい、うん、ただまあリフォームとかにおきましてはやっぱりすごく効果的ではないかなっていうふうに思うんですね。
はい。
やっぱりこう体感温度っていうのは壁の表面の温度、天井の表面の温度、それから床の表面の温度っていうのが結構体感温度には大きく左右してきますから、
はい、
まあそういった中で足元をですね、こう床暖房で温めて、まあ輻射熱で暖を取るというような形っていうのは、こう空気をね、強制的に対流させるっていう感じでもないので、うん、結構緩やかな感じでポカポカ感は味わえてですね、
うん、
床暖房っていうのも一つの、まあ、昔からのお家の、まあ、暖房器具としてはですね、
はい、
うん、いいんではないかなと思いますけどね。
そうですね。まあ本当にいろいろと、まあ技術もいろいろ進歩してて、もう最近では結構すぐにこう、なんでしょうかね、こう、温まるような形のものとか結構出てたりしますからね。
そうですね。本当、まあ温水式のね、
はい、
前にあるのはこう温水式の床暖房なんですけども、
ね、
温水式に限らず電気式もありますし、はい、まあ、フィルムね、薄い感じですぐリフォームで使えるようなものもありますし、
はい、
最近はフローリング、床の中にもですね、その温水の管がね、チューブが入ったような感じのものもあったりするので、まあいろんなタイプがね、
うん、
あったりするんですけどね。
うん、まあ以前にもね、お話ありましたけど、まあ、やっぱり寒くなってきますと、
はい、
お風呂場とか、
はい、
こういったところがヒートショックなどがね、うん、起こったりする機会も、恐怖もちょっとありますから、
そうですね、
ああいうところで結構やっぱ温めておいた方がいいっていうのはありますね。
そうですね、やっぱりこう、お風呂とか入ったりするときにですね、
うんうん、
まあ20度以上の温度差が体に一気にバッとくるとヒートショックとかにこうなりやすいっていうふうによく言われてるわけですけど、
はい、
やっぱりこうリビングとかですね、
はい、
暖房をつけたりだとかっていうその部分間欠暖房っていうのはこう日本は主流になってますから、うんうん、人がいる部屋を必要な時間だけ温めるっていう感じの方法なんですけども、なんでリビングとかこう暖房とかでね、こうあったかいなと、でお風呂に入ってっていう時に廊下出て脱衣室行くとすごく寒い、
うんうん、
で寒い状態で服を脱ぎながら、うわ寒い寒いって言いながら、お風呂に入ると、で寒いのでまずね、お湯をかけてすぐ湯船に浸かると、
はい、
体が一気にこうわーっと温まると、
はいはい、
そこでねちょっとあ体調がおかしいっていう風になるので、うん、あらかじめお風呂を入る前に例えばシャワーとかでねこうわーっとこう空間全体を、うん、温めて、
うん、
それから入られたりとか入られる前にちょっと洗面脱衣室にちょっと予備暖房を入れて、うん、でそれでこう部屋自体をぬくめた状態で入るとか、
はい、
まあ、そういうふうなこう、対策っていうのがこれから効果的な季節っていうふうになってくるんですね。
そうですね、うん、まあ、有効にねこういったね暖房もしっかりこう活用していただいてね、
はい、
快適な暮らしをしていただけたらと思いますので、はい、はい、まあ、やっぱりこう いつもねお話しいただいてますけども、やっぱり気密がしっかりしているお家っていうのは、はい、その冬がね寒かったりっていうふうなこともやっぱりないっていうのはね、はい、
そうですね、本当に暖かい向き、冬暖かい向きの家になりますので、
はい、
やっぱこれからのシーズンはですね、やっぱ高性能っていうのをすごく体感しやすい、
そうですね、
っていう形になりますね。
特にやっぱり地元にお住まいのね、皆さんは、やっぱこの田島は雪国でございますからね、
はい、
まあ今年も降るかどうかちょっとわかりませんけれども、
はい、
まあ寒くなるのは間違いないですからね、冬になりますと。
そうですね、
はい、なのでね、そういった際に有効にね、また暖房なども活用していただいたり、ね、お家を建てる際にはそういった点も重要視していただけたと思いますので、はい、はい、というわけでございまして、今日もですね、太田さんにいろんなお話をお伺いいたしました。今日もどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは、建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。